今の賛美は本当に美しい賛美で、台湾の方が書いたと伺っています。私はこの曲に最初に触れたのは香港でのことでした。8年間日中韓米の和解の働きに関わってきました。そして日本では京都と長崎でその会を持ちました。韓国では38度線の近くと、そしてまたジェジュ島というところで持ち、中国では香港でその会を持ったのですけれども、中国本土から来られた教会のリーダーの方々もたくさんいらっしゃいました。そしてご承知のように香港というのは今とても難しい状況にありますけれども、そしてウクライナで行われている軍事戦争、それがアジアでは中国および台湾の関係に大きい影響をもたらすのではないかという報道がなされているのを皆さんご存知だと思いますけれども、この香港で中国人の教会の方々前に並んでいただいて、日本、韓国、アメリカから来られたクリスチャンの方々が彼らをまあ前にして手を置いてお祈りをしながらこの賛美を歌ったのが最初でした。神の平和がこの地上で本当に実現していくことを心から願わされます。とても美しい歌だと思います。日本語の訳はなかったので、聖書の言葉をそのまま私たちの教会で入れて歌うようにしていますけど、とてもいいなと思います。さて今日は説教題、イエス様の昇天です。来週の日曜日が教会歴ではペンテコステになります。教会歴とは何か、教会の暦です。皆さんクリスマスはご存知だと思います。クリスマスは12月25日、そしてイースターというのがあります。イースターは今ではディズニーランドでも行われていますけれども、イエス様の復活を喜ぶそのお祝いがイースターになります。今年でいきますとクリスマスは毎年12月25日なんですけれども、それ以外の暦はタイ陰暦でいきますために毎年少しずつ変わってきます。今年はイエス様が十字架にかかられたのは4月15日になりました。そして復活祭イースターは4月17日の日曜日でした。そして五旬節というふうにペンテコスト呼ぶんですけども、旬っていうのは上旬、中旬、下旬のあの旬です。ですから50日の祝い、それは6月5日、来週の日曜日になります。次のスライド出していただきましょうか。大きい流れ、ざっと頭に入れておいていただきたいのは、イエス・キリストは十字架にかかられたのはユダヤの祭りでは杉越の祭り、これはとっても大きい祭りなんですけれども、その時でした。それが金曜日。そしてイエス様は日曜日に復活されました。金、土、日、それを3日目という数え方をします。教会がなぜ日曜日に礼拝をするのか。それはイエス様が日曜日に復活されたからです。そしてその復活から40日間イエス様は弟子たちと共におられました。復活をして弟子たちにいろんなことを教え、食事も一緒になさいました。弟子たちはなかなかイエス様の言ってることがよく分かっていませんでした。イエス様、そろそろついに私たちの国、ローマ帝国の一部にされちゃってますけど、これ独立させてくださるんですか？そういう理解だったんです。イエス様が人類全体の罪の贖い主というふうにはまだ分かっていませんでした。でイエス様は、まあ、いつとかそういうことはいい。まず、神の聖霊が下ってくるのを待ちなさいというふうに言われて、イエス様は40日一緒にいた後に天に上がって行かれます。それがイエス様の昇天、アセンションと呼ばれるものです。空白の10日間があって、その後に来週の日曜日が来るわけです。それがペンテコステ。その時に三位一体の父、子、聖霊、これも後でちょっと短く説明しますけど、神ご自身である神の霊が激しく下ってきて、それが教会のスタートになっていくんです。ですからペンテコステというのはイコール教会のスタートだと思ってくださって結構です。 次お願いいたします。じゃあペンテコステというのは何なのか。ペンテコステというのは2、3回クリックしてください。ユダヤの三大祭りというのがありまして、エルサレムから2、30キロの間に住んでいるユダヤ人の成人男子はこれに出る義務がありました。何十万人もの人々が集まる大きなお祝いでした。で、杉越の出来事ってのは彼らがエジプトに住んでいた時にエジプトから出てくることができた、その奇跡的な出来事。モーセの映画とか見られた方は水が真っ二つに分かれてその間を通っていく、出エジプトっての映画には絶対出てきますけれども、それを経験したのが杉越の祭り、それを経験したことをお祝いするのが杉越の祭り。今でも行われています。毎年ユダヤ人のご家庭ではユダヤ人の街道教会のことをシナゴーグっていうんですけど、シナゴーグというより家庭で行われるお祝いになります、この杉越の祭り。これ大体3月から4月、イエス様十字架にかけられたのはそれです。で、ペンテコステは5月から6月にこれが持たれていきます。ペンテというのは5という意味で、ペンテコステというのはペンテコストスというのは50番目という意味です。新約聖書ギリシャ語で書かれてますので、ペンテコステというふうに言うんですけれども、50日目、50番目のお祭りということです。で、もう一つ、ユダヤの三大、こういうの大体試験に出しやすいわけですね。ユダヤの三大祭りとは何でしょうかみたいなのを出したりするんですけど、もう一つがカリオの祭り。フェスティバル・オブ・タバナコースというふうに言いますが、これはユダヤの民が40年間荒野生活をしました。テント、テント生活です。だから先祖が出エジプトの間40年間テント生活をしたことを覚えて行うのがこの、カリオの祭りです。これがユダヤの三大祭り、その2番目がペンテコステです。じゃあペンテコステは何をお祝いするのか、次お願いします。というと、ペンテコステが祝う内容は基本的に2つです。モーセが出エジプトをした後に神から十戒を受け取ります。10の戒めを受け取っていきます。で、それをお祝いする。だから出エジプトから大体1ヶ月半ぐらい経った頃にシナイ山に行き、エジプトのシナイ山で神から十の戒めを受け取った。それは誇らしいことでした。ユダヤの民にとって、神が我々がこういうふうに生きるべきだっていうのを教えてくださった。がんじがらめにするものではなく本来の生き方をすることができるようにと与えてくださったのが十戒でした。そして定住するようになってからは大麦の感謝、大麦収穫の感謝のお祭りになっていったわけです。で、その時に、で、今からお読みする聖書箇所はペンテコステ直前の箇所ですけれども、ペンテコステ来週お読みする箇所の時に聖霊が、神の聖なる霊が激しく下ってきたということが記されています。聖霊とは何か、次お願いします。聖なる霊、ホーリースピリットです。で、赤で書いてあるこれ精霊流しの聖霊です。これをよく書く人がいます。これ×です。これ書くとこれダメですか？ダメです。で、ホーリースピリット、小文字もダメです。神の霊ですから大文字で書けなければいけません。英語の場合はですね。聖なる霊。じゃあ聖なる霊って何なのか？というと次です。三位一体という言葉は聞いたことあると思いますけど、ファーダー、父なる神はいつか神ですね、もちろん。で、左下、三、イエス様、子なる神ももちろん神です。で、右下、聖霊、これがそうです。聖霊も神です。この父、子、聖霊というのは、それぞれが神でいらっしゃって、そして本質において一つであるということ。父は子ではありません。それ違います。で、子、子なるイエス様は聖霊ではない。聖霊も父ではないけれども、上下関係はなく、本質において一つであるということ。異なったパーソナリティを持ちながら、それはギリシャ語ではペルソナって言いますけれども、しかし一つであるということ。イエス様がこの地上でされたことを、イエス様は天に昇られた後に、世界中のすべての方々に同時に伝えることができるように、支えることができるように、御父が送られたのが、父なる神が送られたのが聖霊です。 で、これを表すのが三位。ここまでがバックグラウンドインフォメーションです。ここまでを念頭に置いていただいて今日の箇所を読んでいきましょう。それでは今日は新約聖書の使徒言行録の1章の1節から26節まで読んでいきますね。これもプロジェクターに出ますのでそれを見てください。使徒言行録の1章をお読みしていきます。で、この使徒言行録というのはルカ福音書を書いたルカが、後半部ということで書いたものになります。それではお読みしていきます。使徒言行録一章の一節から。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった使徒たちに聖霊を通して指示を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きておられることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして食事を共にしているとき、彼らにこう命じられた。エルサレムを離れず、私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを受けるからである。さて、使徒たちは集まっていたとき、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。ただあなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ている前で天に上げられ、雲に覆われて見えなくなった。イエスが登って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い衣を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたイエスは、天に登っていくのはあなた方が見られたのと同じありさまで、またおいでになる。それから使徒たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると泊まっていた家の上の階に上がった。それはペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子のユダであった。彼らは皆、女たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせてひたすら祈りをしていた。その頃120人ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペトロはその中に立っていった。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちの手引きをしたユダについては聖霊がダビデの口を通して予言しています。この聖書の言葉は実現しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間の一人であり、同じ務めを割り当てられていました。ところで、この男は不正を働いて得た報酬で土地を手に入れたのですが、そこに真っ逆さまに落ちて、体が真っ二つに裂け、腹綿が皆出てしまいました。このことはエルサレムに住むすべての人に知れ渡り、その土地は彼らの言葉で、アケルダマ、つまり血の土地と呼ばれるようになりました。詩編にはこう書いてあります。彼の住まいは荒れ果て、そこに住む者はいなくなりますように。またその職は他人が取り上げるがよい。ですから主イエスが私たちと共に生活されていた間、つまりヨハネのバプテスマの時から始まって、私たちを離れて天に上げられた日までいつも一緒にいた者のうちの誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人になるべきです。そこで人々はバルサバと呼ばれ、ユストともいうヨセフとマテアの二人を立てて次のように祈った。すべての人の心をご存知である主よ、この二人のうちどちらを選ばれたかをお示しください。ユダが自分の行くべきところに行くために離れてしまった。この務めと使徒職を継がせるためです。二人のことでくじを引くとマティアに当たったので、 この人が11人の使徒たちに加えられた。以上です。これが使徒言行録の1章に記されています。そして使徒言行録2章に行くとペンテコステの日になって、そこで空から聖霊が下り、弟子たちが多くの、この祭りのために集まっていた多くの人たちの前に立って説教をし、その日だけで3000人の人たちがクリスチャンになり洗礼を受ける、そういう場面が出てきますが、それは来週です。今日はその前の備えのところです。このようにしてイエス様が天に上げられていきました。次をお願いします。これについてはいろんな人が絵を描いていますけれども、まあイメージです。イメージとしてこんな感じだったんだろうなということを思い描きながら、今日お読みした先ほどの箇所から私たちが学ぶことができることを3つお話をしていきます。まず第1番目は自分のステージに集中するということです。どういうことか。神がなさることにはステージがあります。そして私たちの人生にもいろんなステージがあります。子供の時、まだよちよち歩きの頃、そして歩けることができるようになって話すことができるようになる頃、幼稚園の頃、小学生の頃、中学生の頃、高校生の頃、そして大学に行かれる方は大学時代の頃、また大学1年生の時に学ぶべきものがあります。それをきっちり学ばないと2年生での学びができない。そして2年生の時にきっちり学ばないと3年生の学びができていかない。そして大学を終えた後に社会人1年生というステージがあります。そういうふうに一つ一つのステージがあります。神がなさる技にもステージがあります。先ほど十字架からのことを申し上げましたけど、もっと先から遡っていくと、聖書の、旧約聖書の一番最初の書、それは創世記と言います。神が天地創造されたことが書かれています。それが創世記の1章と2章。3章に行くとアダムとエバの話が出てきます。アダムとエバは1章2章でもすでに作られていたんですけども、蛇の悪魔の誘惑に乗ってしまい、神を裏切り、神は良いものを隠してるんじゃないだろうか、神のように俺たちもなりたいなというふうに思い、神に背を向けてしまう。それを罪、あるいは堕落というふうに言います。それが3章です。アダムとエバの家庭には子供が生まれていきます。ところでアダムとエバはもうエデンの園に住むことは許されず、そこから出されてしまいます。神はアダムとエバが愛し合って美しい家庭を築き、その愛の関係が世界中に広まっていくように、埋めよ、増えよ、地に満ちよというふうに言われましたが、家庭内がどうも崩壊していったようです。アダムはエバのことを厳しく扱い、エバは聖書に細かく書かれてませんけれども、もちろんそれでハッピーであったはずはない。なんとそこから生まれた二人の子供のことが4章で出てきます、創世記。兄はカインといい、弟はアベルといいます。長い話を短くしますと、兄は弟のことを羨ましく思い、そして野に呼び出します。あ、野原行ってなんかピクニックかなと思うかもしれませんが、今風に翻訳すると体育館の裏に呼び出しますということです。弟をボコボコにして殴り殺してしまいました。それがアダムとエバの家庭に起こったことです。長男が次男を殴り殺す。お父さんはお母さんは悲嘆に暮れます。そのようにして人類は進んでいき、どんどんどんどん堕落をしていきました。神様はもうこれは無理だと思い、一人の人物に目を留めました。それがノアという人です。ノアだけは真っ当な生き方をしていた。そして神はノアに大きな船を作るように言います。そして地上にいる動物たちをそれに入れて、自分の家族も入れて、その準備をしなさいという。そして雨を降らせ、ノアの時代に洪水が起こった。それがノアの洪水です。そして多くの人々が、また動植物がなくなってしまいました。それが6章から10章にかけて。11章ではバベルの塔の話が出てきます。そして12章に行くと、アブラハムという人物を神様は見初められます。 アブラハムは今のイラクに住んでいました。カルデアのウルというところに住んでいました。神はこのアブラハムを中心にして救いの技を進めていこうとされました。アダムとエバが罪を犯したときに神はすぐに救いの道を開くということを決められたんです。だけどそれが実現していくまでに非常に長い年月がかかりました。今のようにして進んできてアブラハムを選んだ。そしてアブラハムの子孫がエジプトに入り、エジプト、もうアブラハムにそのことを言ってます。エジプトで奴隷にされるあなたの子孫は。しかしそこから私が導き出す。400年間エジプトで奴隷にされて、そこから出てきたのが出エジプトの出来事。そのことをお祝いするのがさっき申し上げた杉越の祭りです。エジプトから出てきて40年かかってようやく約束の地に入っていく。そしてそこで神の民として整えられていく。それぞれのステージがあったんです。それぞれのステージの中で神に応答していた方々がいた。でその民族の中から神は救い主をイエス・キリストをお送りになるということを定められたんです。神がなさることには必ずステージがあります。イエス様が弟子たちを選んだとき、イエス様大体33歳ぐらいで十字架にかけられたと考えられています。最初の30年についてほとんど聖書に記されていません。イエス様が外に出て行き、公の生涯を始められていく中で、弟子たちとなる人たちに出会います。そして彼らを選びます。それが12人。その12人が先ほど名前を挙げた方々です。3年間イエス様と寝食を共にしました。大学4年間よりも短い3年間です。そしてその最後には十字架が起こりました。弟子たちはまだその意味もよく分かってなかった。そして復活があった。復活したイエス様に会ってもその意味はよく分かってなかった。それから40日の教育期間がありました。そしてイエス様は天に上げられていきました。そしてペンテコステが来ようとしていたんです。まあ、いわばこの3年間目まぐるしい3年間だったと思います。早い動きだったと言ってもいいと思います。まだ完成してないけど、もう次のステージに行かなきゃいけない。まだここも終わってないけど、次に行かなきゃいけない。という形で、どんどんどんどん進んでいったという感触だったんじゃないかなと思います。弟子にしてみると。余裕を持って、はぁ、まあもうちょっとゆっくりしてここで行きましょう。で、ぼちぼち、じゃあそろそろ次に行きましょうかという感じじゃなくて、イエス様生涯最初の30年は記されていませんが、少なくとも、公の生涯、公生涯の3年間は、ものすごく早いです、動きが。そのようなステージが私たちの人生にもあるということです。あなたの成長のステージということもあるでしょう。人によって異なりますけれども、神からの選びということがあります。イエス様は食事をしていました、この40日の間。そして食事の時に弟子たちにこう言われました。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。これが聖霊が下るということでした。どういうふうになるのかよく分かってなかったけれども、ヨハネは水で、これバプテスマのヨハネです。洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊によって洗礼を受けるからである。イエス様、御父から知らされていたんでしょう。そして天に上げられていきました。イエス様が上げられていくということももう定められていました。そういうステージが来る。もうイエス様の地上での3年間終わって、罪の贖いも終わって十字架の上で、そして天に上げられていかなければならない。そして聖霊の時代が来、そこから教会が始まっていき、教会の時代になっていく。そして最後の審判というステージがこの後で来るというのが聖書が私たちに語っていることです。この全体を念頭に置きながら今自分の前にあることを誠実に完成させるということが必要になります。それぞれのステージのゴールというのがあります。弟子たちもそうだったと思います。今皆さんにとって取り組むべきことというのは何でしょうか。このステージの技を終えて次に行かなければならないんです。大学1年生の時には1年生の基礎的な事柄を完成させなければならない。で、大学4年間でこのステージの 学ぶべきものを完成させて次に行かなければならない。あなたがそれいい加減にしてたら後で辛い目に遭います。あるいは次のステージに行かせてもらうこともできなくなる。考えていただきたいんです。今自分が人生のこのステージの中で取り組むべきことは何か、今完成させなければならないことは何か、この時期に完成させるべきことを考えていただきたいのです。これはすぐに今答え出なくてもちょっと考えてみてください。今日、まあそのうちとか思わないで今日考えてみてください。まあ、今月中でいいかなって、もう今月あんまりありませんから、今日、日曜日にそれを考え、月曜日に向かっていただきたいと思います。二番目この箇所から学べること、それは聖霊を求めるということです。イエス様が昇天していかれた後に弟子たちにとっては新しいステージでした。イエス様と出会って、3年間一緒に暮らして、いろんなことを教わって、よくわかんないけど、イエス様が語られることってよくわからないこと結構あるんです。イエス様質問したことにそのままストレートに答えられません。ちょっとなんか違う感じで答えてくる場面っていうのは多いんですね。実はだから我々が二次元的にものを見て質問したときに、イエス様は三次元的、四次元的、五次元的な答えをしておられる場面がいくつもあります。とはいえ弟子たちはイエス様と対面でずっと暮らし教えを請うことができました。しかし今やもうイエス様いなくなってしまって天に上げられてしまった。そして聖霊が来るっていうんだけど、聖霊が来るってどういうことかもよく分かってなかったと思います。だけど何かそういうことは起こるんだろうなというふうに思っていました。で弟子たちのメンタリティはイエス様はなんか 偉いお方のようで、イエス様を中心とした世界がきっと来るんだろう。でイエス様と一緒にいたら自分もいいポジションもらえるんじゃないだろうかという考えでした。イエス様を俺たち十二弟子の中で誰が一番偉いですかみたいな質問も何度かしています。少なくとも2回聖書には記されています。でもそれは全くの誤りでした。イエス様が教えられたのは謙虚であること、小さくあること、そして弱っている人を助けること、神はそういうお方であり天の御国はそういうところなんだというふうに教えられました。弟子たちは小さきもの、謙虚なもの、幼子のような純粋な心を持つことが求められていました。でこれは天国に入れていただくために必要なことなんです。天国には、天の御国には偉そうな人ってのはいません。いや、あなたどうやってこの天国まで来れたんですか、もうちょっと頑張ってね。まあ、会社を5つぐらい作って、まあ、教会に20億ぐらい献金したら神様天国入れ、そんな人はありません。天の御国におられた人って、おられる人ってのはみんな謙虚な人、へりくだる人、純粋な人です。私たちが偉そうで傲慢で人を見下すのであるならば、天の御国に入れていただくことはできません。ある時弟子たちはイエス様に聞きました。天の御国では誰が一番偉いんですか、俺ですか、こいつですか、みたいな気持ちで聞いたわけです。イエス様はいやいやいや、偉いとかそれ以前に幼子のような純粋な心を持ってないと天の御国には入れませんというふうに言われた。幼子は自分がちっちゃいものであるということを知っています。自分が弱いものであるということを知っています。幼子は純粋な心を持っています。皆さんや私もそうだったと思います。ちっちゃい頃。子供でも罪はあります。だけど我々よりはずっと純粋です。弟子たちは最後の晩餐の席、イエス様は十字架にかけられる最後の晩餐の席でさえ、俺たちの中で誰が一番偉いかという話をしていました。で、そういう考え方を我々、したいんだと思います。特に、あんまり男性、女性ということを言ったらあれですけど、今の時代。男性の方がそういうのを考えやすいと思います。どっちが上か、誰が昇進してるか、誰が立派か、認められてるか、それが弟子たちが気になっていたことでした。しかし、そうでない生き方を彼らは学んでいく必要がありました。 で、この祈りの場には弟子たち12人、新たに選ばれた1人も入れて12人、それ以外の人も入れて約120人ぐらいが集まっていたというのは、さっきお読みした箇所に書かれていました。その中にはイエス様をお産みになったマリア様もいらっしゃった。聖霊がこれから下ってくる。人類の中で一番聖霊のことをよく知っておられたのは誰か。これ聖母マリア様です。マリア様は結婚前に聖霊によって身重になってイエス様をお腹に宿されたんです。それが受胎告知の直後に起こったことです。彼女が一番聖霊についてよくご存知でいらっしゃいました。そしてイエス様がお生まれになった、そのイエス様を救い主としてお育てになっていかれたのがマリア様です。聖書にはっきり書かれていませんけど、彼女の祈りの姿、彼女の存在っていうのは小さいものではなかったと思います。というか聖書を読むと弟子たちが集中して祈ったっていうのは出てこないんですね。この場面まで祈ったことはあったと思います。もちろんイエス様がすごく祈っておられたのも見てたと思います。だけど弟子たちがもう本当に寝食を忘れて祈ったっていうのは出てこない。ここに来て彼らは祈ること、天を求めること、聖霊を求めることを学ぶ必要があったんだと思います。そして彼らは聖霊を求めていきました。そしてこの箇所から学ぶことができる3番目のことは一致するということです。弟子たちは一致する必要がありました。で、この祈り、集中して祈るのは難しいと思うかもしれません。で、我々が祈るのは難しいと思う時の一つの理由は、神様あの試験に合格できますように、誰々さんが私のこと好きになりますように、このテストでいい点数取れますようにとか、何とかできますように、何かが手に入りますようにというお祈りをして、まあ、時には誰々さんが救われますようにというのもあると思いますし、病気が治りますようにというのもあると思いますけれども、何かを手に入れたい、欲しいという祈りだと長く祈れないんです。そうじゃなくて、天におられる神に心を重ねていくんです。神、主の祈り、お祈りしました。天におられる私たちの父を、皆が崇められますように、御国が来ますように、神の御国がこの地上に実現しますように、あなたのお名前が聖なるものとされますように、御心が天でなっているこの地上になりますように、天と地をつなぐ祈りです。心を神に重ね、神様あなたの光のうちを今日生きることができますように、あなたが愛であるように、私も人を愛することができますように、清くなれますように、優しく謙虚になれますように、親切になれますように、人を助けるような人になれますようにという祈りをする必要があるんです。それが天に心を重ねる祈り、幼子のように純粋な心になれますように、天の方々と同じようになれますようにという祈り、神に心を沿わせるような祈り、本当に謙虚に生きさせてください、純粋な美しい心を持って生きられますように、そういうふうになっていくときに一致していくんです。弟子たちはこれね、心を合わせてひたすら祈りをしていたというふうにこの箇所に書いてますが、弟子たちは必ずしも仲が良かったわけじゃないんです。イエス様の十二弟子だからすごい素晴らしい方だと思って、私も聖書を読んでましたが、ペテロはあるとき、イエス様何回許したらいいと思いますか、7回ですか、旧約聖書3回って言って、でもそれを倍にしてプラス1、7回許したらもういいです。なんでそういうことを聞くと思います。集団生活してたんです。12人プラスイエス様、その他にも何人かいたでしょう。私大学時代4人部屋の寮に住んでたことありますけど、一緒に生活するっていうのは結構楽じゃないことあります。洗い物しない人もいるし、片付けない人もいるし、うるさい人もいるし、まあ難しいんですね、一緒に暮らすっていうのは。だペテロも、まあ、頭に来ることいっぱいあったんだろうと思います。それが一つ。さらにはマタイの20章にはこういうのが出てきます。イエス様すっごく大切な十字架、神の犠牲、復活についての話をしているときに、ゼベダイという人がいますが、ゼベダイの息子たち、これヨハネとヤコブです、十二弟子のうちの。 ゼベダイの息子たちの母が、お母さん来るんです。母が息子たちと一緒にイエスのところに来て、ひれ伏して願い事をして、イエス様お願いいたしますってお母さん来るんですね、息子二人と。何かと思ったら、イエスが何をしてほしいのかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるとおっしゃってください。偉くしてください、うちの息子を。イエス様お願いしますってお母さんと一緒に息子二人来る。で、弟子たちは、他の弟子たち。24節。他の10人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟のことで腹を立てたというふうに書いてあります。もう出し抜いて、俺たち二人が右大臣、左大臣になりたいというふうに思ってたわけですね。いや、こんな中で神の聖霊が働くことはないです。謙虚に神の国を求め一致していくということ。神の聖霊が働かれるため、教会が教会となっていくためには、クリスチャンは謙虚な一致が必要になっていきます。心が整えられていくことが必要になっていきます。これは私が先ほど言及した日本や韓国や中国のクリスチャンが一緒に働くときにも、国を超えていくことが必要になります。ナショナリズムを超えていくことが必要。プーチン大統領がロシア正教と結びついているということが報道されています。ロシア正教の総司教、一番偉い人がプーチン大統領の戦争を全面的に支持しているということが報道されている。ナショナリズムの下に教会があるときに真理に結びつくことはできない。教会は国境を越えて、日本のクリスチャンは日本のナショナリズムを越え、中国のクリスチャンは中国のナショナリズムを超え、韓国のクリスチャンは韓国のナショナリズムを超え、アメリカのクリスチャンはアメリカのナショナリズムを超えて、共に天の御国を見上げながら、愛すること、許すこと、謙虚であること、親切であることを学んでいくんです。そして人を助けることを学んでいく。聖霊を求めることを学んでいかなければなりません。そのような祈りが10日間されていったときに、神は聖霊を下されていきました。だからその祈りの期間が、祈りのステージが必要だったんだと思います。今でも聖霊は働いておられます。今でも我々に神を信じたいという思いを与えてくれます、聖霊は。そして今でも聖霊は私たちを清めてくださいます。そして天へと心を向けてくれます。今でも聖霊は私たちがイエス・キリストは救い主であるということを信じることができるように助けてくれます。そして人々が天の御国に導かれるように助けてくださいます。今日はイエス様の昇天について、そしてその前後に起こった事柄についてお話をしていきました。ステージがあるということ、今の自分のステージはどういうステージなのかということを考えてみてください。そして聖霊を、神を求めるということ。そして謙虚に一致するということを求め、この一週間を送っていきたいと思います。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、あなたに祈ります。どうか私たちが自分の人生で今与えられているステージをきちんと完成させていくことができますように、次のステージに向かっていくことができますよう、今のステージを完成させてください。丁寧に、一生懸命、しかしダラダラとではなく、きちんと完成させてください。そして、聖霊を求めます。私たちの心を愛で満たしてください。そして私たちが人々を愛し、人々と協力をし、あなたの御心が実現するよう助けてください。救い主、主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。